皆さんこんばんは。11月19日日曜日、峠の針は夜9時を回りました。 79.2 レインボータウンFM フェイズグループプレゼンツ佐藤康の歌舞伎町ナンバーワンレディオショー、パーソナリティの佐藤康です。もうね、街並みはクリスマス一色となってきました。深川ギャザリアもね、クリスマスでライトアップされてとても綺麗です。皆さんもね、ぜひ一度見に来てください。本日のオープニングナンバーなんですけども、今年のね、サマーソニックにも出演してね、ニューアルバムが輸入版で届いたばかりです。聞いてください。マイケミカルロマンスで Yes。 はい、改めましてこんばんは。 79.2 レインボータウンヘル佐藤康の歌舞伎町ナンバーワンレディショー、今日もここ深川ギャザリア内キバスタジオから生放送していきます。もうね、ちょっと今日は雨が降ってて寒いんですけれども、皆さん1時間ぜひあったかくしてこの番組聞いてください。僕がですね、在籍しているフェイズグループの年末ビッグプロジェクトの発表がね、かなりもう近づいてきました。あともう数日でですね、各店のロゴ、店名とかがですね、徐々に明らかになっていきます。前回の放送、このラジオ放送の中では、発表したんですけれども、各メディアとかでもね、どんどん出ていきますので、皆さんね、ぜひ、注目してください。各雑誌、ホスホス、フェイズグループのホームページでも、発表していきますので、ぜひチェックしてみてください。フェイズグループのホームページアドレスいきます。フェイズfeiz-group.com feiz-group.com です。トップページにはですね、僕のブログページに入れるコーナーなんかありまして、そこのね、ブログでも、その内容、あとはこの番組の裏話なんかも、どんどんね、載っけていきますので、ぜひチェックしてくれたら嬉しいと思います。3店舗同時3夜連続グランドオープンというね、ことをやりますので、事業拡大のためスタッフもですね、今フェイズグループ大募集しております。嬉しいことにですね、今ネクストフェイズの方にゆうとくんという新人がいるんですけれども、彼はですね、この僕のラジオ番組を見て、見て聞いて、入店してくれたという嬉しいね、子もね、入ってきてますので、皆さんね、ぜひフェイズグループ、ホストやりたいって思ってる子はですね、ぜひ応募してみてください。求人専用ダイヤルいきます。 0120-376-012。 もう一度いきます。求人専用ダイヤル 0120-376-012。 0120、さあなろうぜナンバーワンにというね、ちょっと語呂合わせをしてるんですけれども、こちら24時間受け付けておりますので、お気軽にご応募してください。フェイズグループにね、入店して僕たちと一緒に、人生で成功してみませんかという形になっております。そして本日の期待のゲストなんですけれども、うちのね、フェイズグループの流星社長とですね、現役時代を共にしたもうかなり有名な方ですね、全国的にテレビなどでおなじみの笑いの神様、トップダンディ VIP 社長の牧京介社長と YOSHIKI さんが登場します。もうすでに隣のね、ウェイティングルームの方で待っていただいてますので、もうしばらくお待ちください。そしてですね、最近ちょっと僕ニュース番組を見てですね、ちょっと気になったことがあったので、ここでちょっとお話ししたいんですけれども、最近ね、少し暗いニュースがね、多い気がするんですよね。まあ学生がいじめにあってちょっと自殺しちゃってるとか、あと自殺予告をする子などが増えてきてるみたいなんですけれども、このね、ラジオを聞いて万が一そんな気がね、ちょっとでもあると思っているしまっている人がいたら、よく聞いてほしいと思います。実はですね、僕もですね、小学校4年生の時に転校生というものを味わった時にですね、集団しかとっていうものにあったことがあります。まああとはですね、これからちょっと、まあ自慢じゃないんですけれども、僕ですね、結構スポーツが万能でして、50メートル走、走り幅跳び、ボール投げと、 まあ、体力測定で小学生の時ですね、一度も負けたことがなくて、転校先のね、一番だったやつがですね、僕に抜かれて悔しくてですね、みんなを巻き込んでちょっと集団仕方とかね、嫌がらせされた記憶があって、僕もね、まあ、単に言う、まあ、それもね、ちょっといじめの一つなのかなっていう記憶があります。もちろんね、僕はその後ちょっと力でねじ伏せたんですけれども、みんなね、ほんと、暗くなってる子たちは絶対、まず逃げちゃダメ。あと、自分で、俺、かわいそう。俺、一番被害者。とか思った瞬間からですね、もう性格悪い奴に食い物にされてしまうので、もう、そういう、ね、考えをね、すべて捨てて、もう本当に先を見て、生きてさえいればですね、必ずいいことあるから、それをですね、信じて、前向きに生きてほしいと思います。それでですね、本当に生きてさえいれば、素敵なね、運命的な人とも必ず出会えるので、素敵なね、運命的な出会いをした相手ともし会ったとしても暗い顔してたら、通り過ぎてしまって大事なチャンスを最高の状態で迎え入れず逃してしまうと思うんで、みんなもですね、本当に、そういうことがあったら、友達に相談するとか、相談する子がいなければ何か自分でですね、脱出するきっかけを必ず見つけてほしいと思います。これがですね、ホストの仕事でもですね、人との出会いでチャンスをつかむという意味ではかなりね、共通点があると思います。ホスト業もですね、いつ来るかわからない自分を指名してくれる人がですね、現れる数少ないチャンスのために日々ですね、髪型もバッチリ、スーツもバッチリ、そして健康管理もバッチリとね、手を抜かずに全力で仕事に取り組んでいるので、ホストでね、もう本当に人生勉強したいって人は、本当ちょっとね、いろいろ先入観があると思うんですけども、興味があったら本当ホストって絶対人生で一度やった方がいいと思います、僕は。もしね、本当にくよくよしている人がいたら、一度ね、ホストの世界に飛び込んでみてください。そうすればね、かなり前向きにいろんなことが勉強できると思います。そして、フェイズグループにね、入店した際には僕がね、人生のお手伝いを必ずします。これは約束できますので、皆さんね、この辺ちょっと聞いていてください。よろしくお願いします。万が一、このことでですね、何か意見がありましたら、ファックスかメールでお願いします。ファックス番号いきます。03-5634-0792。もう一度いきます。ファックス番号。03-5634-0792。メールアドレスいきます。info@792fm.com。もう一度いきます。info@792fm.com です。こちらね、何か相談とかあれば、僕の方に、メールかファックスいただけたら嬉しいと思います。それでは、本日の一発目のコーナー行きましょう。今週の、ホスホスはい、ホスホスコーナーです。ホスホスというのはですね、ホスト情報、ホストの求人情報、業界ナンバーワンのサイトです。ホストクラブの、お店情報、個人プロフィールは、すべて写真付きで見れます。その他、イベント情報、バースデートピックスなどはですね、雑誌よりも、いち早く、こちらも写真付きで観覧できます。僕のこの番組の情報なんかも、この先のゲストさん、そして過去のトピックス、過去のゲスト、そして過去の音源がバックナンバー方式で聞けるようになっております。こちらね、あと僕の番組のタイムスケジュールなんかも発表になっておりますので、その辺、皆さんチェックしてくれたら嬉しいです。最近ですね、関西の方とか、地方のお店なんかも増えて、最近本当にホスホスさん、全国区になっておりますので、この番組の後にでも、チェックしてもらえたら嬉しいです。URL いきます。www.host2.jp。 もう一度いきます。www.host2.jp です。この番組の後にでも、パソコン、携帯などからぜひチェックしてみてください。それでは、続いての曲いきます。この曲の後に、いよいよ本日のゲスト、トップダンディービップの牧京介社長と、ヨシキさんが登場いたします。次の曲は、先日ね、ベストアルバムも発表して、日本のテレビ CM でもよく聴いておなじみの曲だと思います。聴いてください。オアシスで、ライラ。
今週のカリスマホスト、
はい、お待たせしました。本日のゲスト、すでにね、もうテレビなのでおなじみのトップランディ VIP、牧京介社長と、吉木さんの登場です。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。ありがとうございます。
こんばんは。
忙しいので今日はようこそ。
いや、お越
しいただきました。まず、京介社長の方から、
はいはい、
自己紹介の方、よろしくお願いいたします。
はい、はい、トップランディ VIP のね、
はい、
社長をやっております。
はい。
牧京介でございます。
はい。
はい、年は33歳ですね。はい、今日はまあ、いろいろ若い人もこのラジオ番組見てると思いますが、
はい、
おじさん頑張っていこうと思ったので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はいはい、
はい、それではお隣の、今日はね、白のナポレオン系の服装で、ちょっとかっこよくしていただいて、
マフです。
ヨシキさんの方からも自己紹介の方よろしくお願いします。
はい、どうも、はじめまして、トップランディ VIP のヨシキです。年は、社長と同じく、33歳です。
はい、
おっさんなんですけども、
はい、
僕も一生懸命今若作りして、
はい、
若い子たちにどんどん近づこうと思ってますんで、
はい、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、お二人がですね、今33歳と言ってくれたんですけども、実はですね、僕も、何回も言ってますが33歳で、3人合わせて99歳と。
イエーイ。
しかも、今日はですね、合わせたわけじゃないんですけれども、はい、全員ナポレオン風の
みんななんかフランス皇帝みたいな
感じで、若作りを思いっきり出してる感じで、行くんですけども、
まあ、パストに関しては結構みんなポリシーないですよね。流行ってればいいみたいな。
いいんじゃないか。
はい、そういう方向で、
はいはい、でですね、牧京介社長、
はいはい、
この間、
はい、
うちのフェイズの方に遊びに来ていただいて、
あ、来ましたね。
うちの子がですね、もうみんな喜んでて、あんなにトーク面白い人初めてだと。
またそうやってもさすがにプレッシャーですよ。
で、今日は細野さんタイムテーブルの方でも、絶対滑らない話という形で書いてありますんで、もうトークにはかなりの自信という形で。
まあまあトークはね、まあ、もう任せてくださいよ。
もう京介社長、ホスト歴はもう何年ですか？
ホスト歴は、
はい、
そうだな、まあ、かれこれ2000年ぐらい。
バケモンじゃないですか。
そうですね。
いや、まあ、これ正直、11年目ですか。
11年目。
はい、長いですね。
長いですね。で、今とやっぱ全然違うじゃないですか、昔の。
うん、
まずデビュー当時の京介さんの、
はい、
ホストのイメージってどんな感じでした？入店してから。
まあ、ホストの世界ね。僕ね、前からホストに憧れてたんですけど、
はい、
僕お酒飲めないんですよ。
はい、まあ、
これ結構有名な話
ですね。はい、有名な話ですよね、それ。
そのお酒が飲めないからずっとホストやりたかったんだけど我慢してきてて、
はい、
でもやっぱり女にモテたかったし、
はい、
お金も欲しかったし、
はい、
ホテルホストやろうと思って、
はい、
うん、やっとこう足を踏み入れたんですよね。
はい、
でやっぱりそのイメージっていうと、こうみんながこうブランデーくるくる回して、
はい、
シャンパンくれと、
はい、
そういうイメージがありましたよね。
はい、
なんかホテルホストみたいな、
ね。なるほど。うん、で、そっから5年後あたりですね、
うん、
京介さんがもうだからトップダンディに入店して、結構もう今トップダンディが一番なんかこう勢いがあった時代ですか、
うんうん、
あるじゃないですか、
はいはい、
あの頃のちょっとお話を聞きたいんですよ。流星からも聞いてるんですけれども、
はいはいはい、
京介さんの目線からもちょっと聞いて、このラジオ聞いてる方にもちょっと伝えてもらいたいんですけれども、
あのね、トップダンディ、はい、最初ね、トップダンディのオーナーさんから、
はい、
うちに来ないかとこうラブコールがあってね、
はい、
でそのラブコールに押されて、
はい、
僕もちょっとこう入店したんですが、
はい、
まあ今正直良かったなと思ってます。
なるほど、
うん、でそうね、確か本当5年前ぐらいね、
はい、
僕がこう現役でこうバリバリやって、
はい、
テレビとかにいろいろ出てた頃ですよね。
はい、はい、そうですね、
うん、あの頃は本当にもう第3次ホストブームってやつですか。
そうですね、
うん、
多分、はい、
で
今テレビとかは多分一番露出が始まった時だって。
そうですね、はい、まあご存知の方も多いと思いますが、
はい、
頼朝京介という、
はいはいはい、
2トップでね、
そうですよね、
黄金時代を一応築いてきた自信はあります。
そうですよね、
今のトップダンディは俺たちが作ってきたなっていつもね、
そうですよね、
じじいとして話してますよ、
はい、
うん、僕は今でもやっぱり、
はい、
日本一
の
店だと思ってるし、
はい、
で今俺たちは黄金世代、
はい、
で今のいる奴らはプラチナ世代だと思ってます。
なるほど。
でそのプラチナ世代の人たちが、
はい、
もっともっといいお店を作っていってほしいと思ってるし、
はい、
で彼たちが今のお店を変なお店にしたら、
はい、
俺がトップダンディ卒業だっていう経歴っていうのは一生消えないから。
ああそうですよね、うん、輝いててもらいたいっていう感じ。
そうなんですよね、
はい、
うん、いいお店ですよ。
はい、なるほど。吉木さんは、
はい、
京介さんとも出会って何年ぐらいですか？
僕は5年ぐらいですね。
あ、じゃあもうトップダンディでもうバリバリやってた頃に、
もちろんです、はい、もちろんお店入る前から知ってたんですけども、
なるほど、
実際見まして、
はい、
まあ、イメージと違って、まあ、最初やっぱ2枚目の方かなと思ったらですね、
はい、
3枚目の方で逆にこう緊張ほぐれて、
はい
はい、僕は体操を終えた時に、はい、テーブル上でモノマネなさってますよ、確か
ねえなりかずきさん
そんなこと言ったって仕方ない
そんなこんな感じで
やってくれるんですね、
あのビートたけしのモノマネをやらされまして、はい、そこからこうちょっとこうなんていうんですかね、まあ年も同じスペインもありまして、
はい、
でこう仲良くさせていただいて、
なるほど、はい、
講師ともに、
なるほど、はい、でですね、僕がよしきさんに初めてお会いしたのがですね、
はい、
慎吾さんのバースデーの時に、
はい、
流星とお伺いした時に、
はいはい、
京介さんが僕の隣に来て、それでよしきさんがその斜め前に座ってたんですよ、
はい、
その時にあもうこの二人はすごいなんか変な絆があるなっていうのが分かっちゃって、で今日も京介さんにもう一方誰かって言った時にすごい仕事ができる人間がいると言って、でよしきさんの名前が出た時にあやっぱりそうだったんだと、
あ嬉しいですね、
はい、やっぱり京介さんからそれだけ信頼されてるってことでかなり嬉しいんじゃないですか。
いやもう嬉しいですね、やっぱり本当にこうあったかく見守ってくれてて、
はい、
厳しく怒ってくれるんですけど、
はい、
そういうところはやっぱり好きですね。
あなるほど、やっぱりこの
好きで困ってるんですか。
京介の優しさは
天井知らずです、
はいはい、
これね何回もこう繰り返し練習させられるんですけど、ね、
ああなるほど、
京介の優しさは五臓六腑に
染み渡ります、
はいはいはいいいですよ、
いろんなパターンがあるんですね、なるほど、
リハーサルなしでやってるんですけど、ね
まあ、この辺の噛み合わせもかなり、
まあ大体リハーサルやるとしたら、まあ、社員旅行のバスの中で2人でよくやってます
ね、はい
はい、ああなるほど、で先日、
はいはい、
トップダンディビップさん、
はい、
社員旅行で、グアムの方に
行ってまいりましたよ、
行きましたね、はいはいはい、もうちょっと見たんですけれども、
はいはいはい、
実際どうでしたグアムの方は。
グアムね、
はい、
ちょっとねいつもハワイが多いんですよ、
はい、
ハワイが多いんだけど、
はい、
ちょっと近場で行こうと思って、はい、グアム行ったんですけど、
はい、
ちょっと街が狭いですねグアムね、
狭いですね、うん、ここも行ったんですけど、うん、もう11時夜過ぎると真っ暗じゃないですか、
ここ一人歩いてる
ないですよね、うん、でセブンイレブンとかもあって24時間って書いてあるんですけど、うん、店員の気分で閉めてるんですよ、うん、
気分次第
なんですよ、
外人はやっぱそういうところのさじ加減で
動くそうですね、
大雑把ですよね、
大雑把ですよね、かなり、でクラブみたいなところも行ったんですけど、
僕
行った時そしたら、3人ぐらいしかいなくてで日本人が来たと思ったら、うん、DJ のやつ得意げに郷ひろみとかかけて、うん、あ、うめえ知ってるぞみたいなやつ全然違うんだけどみたいな、
も
う、
はいはいはい、
外人は郷ひろみが今一番日本
人そうなんですよ、
外人はね結構ね日本人のことをねなんかねちょっと遅れたギャグとか言いやがるなんかゲッツとかね言いたがる
んだよ、なんかバウバウとか言って
たじゃん、古いからもうい
つだよお前それこっち思い出すのはちょっと時間かかる
紀元前の話だから
こんなまで
ね、なるほど、ここでちょっとトーク盛り上がってきたんですけど、ここでですね、
はいはい、
お二人にちょっとコーナーを設けて5つの質問コーナーというのを行いたいと思いますので、ちょっと聞いてください、いきます、
はい、
佐藤康史からの5つの質問コーナー。 Are you ready?京介社長からいきます。
はい。
まだまだ若いホストには絶対負けない自信がある。
イエス。
イエス。イエス。この辺はやっぱりもうトークとかその辺でもキャリア的にも。
まあそういうのも全てひっくるめて。
はい。
顔で。
顔で。なるほど。やっぱりそうですね。そこできましたか。
はいはい。
もう一つ。
はい。
京介社長いきます。
はい。
自分よりトークが上手いホストは見たことがない。
ノ
ー。ノ
ー。はい。
ちなみに誰ですか?
まあ、フェイズの流星さんも知ってるんですが、
はい、
フェイズの流星さんと僕の、
はい、
大先輩のね、
はい、
神谷忍さん。
なるほど、ね。
面白いですよ、とっても。
なるほど。
うん、すごく芸術家だし、トークも上手いし、
はい、
僕は尊敬してますよ。
歌も上手いんですよね。
う
ん、
歌も上手いし。
ビーズの稲葉さんそっくりで。
そっくりですね。
かっこいい方ですよね。はいはい、いつになっても。はい、なるほど。神谷忍さんですか。他にいました?
他には、僕が本気出したらいないんじゃないですかね。
ですよね。ですよね。僕は今んところ見たことがないんですよ。
あ、嬉しいね。
京介さんよりトークが面白い方が。頭の回転がめちゃくちゃすごいんで。
めちゃくちゃ早いですよ。
ですよね、
うちの正木ゆうまも、その、京介さん結構似てるところがあるんですけど。
ああ、ゆうまもね、結構お笑い系ですからね。
ですよね。はいはい、だけど、やっぱ、回転の速さは、やっぱあれを見てても京介さんはピカイチなんで、ちょっとびっくりしてるんですけど。はい。
うん。彼も早いですよね。
早いですね。感性がちょっと鋭いんで。
僕はもう、いつも考えてますから、物事を。
あ、本当ですか。
物事を考えて、頭を使うようにしないと、回転は鈍くなりますからね。
なるほど。ね、はい。わかりました。ヨシさんに行きます。
あ、はい。
はい。京介さんの、
はい。
ここが好き。一つだけあげるなら。一つだけあげるなら。
一つ。
唯一一つだけあげるなら。
なんだろう。ですね。
はい。
一つですか。
これ笑いなしで言って。
あ、笑いなしで。
笑いなしで。
あえて一つだけです。
一つだけ。なんだろう。
怖いなんか。
ですね。
はい。
はい、ありました。
はい。はい、
まあ、やっぱり、立場は、はい、厳しいとこもありますし、はい、まあ、そういうとこもあるんですけども、はい、京介社長は、はい、僕が体調が悪い時に、はい、すっごく優しいですね。
なるほど。人が弱ってる時に。
なんかすごいね、その、変わるんですよ。人が変わるぐらい。
なるほど。うん、
大丈夫みたいな。熱が下がったのとか。
はい。優しさということで。
そこは、好きですね。
わかりました。
はい。
じゃあ、もう一ついきます。
はい。
京介さんの、これだけはやめてくれ。一つだけあげるなら。もう、これだけは。
これだけは、
はい。
はい、そうですね。まあ、酔っ払って髪を掴んだりとか。
ああ、そういうことですね。じゃあ、ちょっと時間がないんで、はい、お二人に行きます。お二人に行きます。
はい。
うちのフェーズグループ、流星の、
はい。
髪型わかりますよね。
はい、わかりますよ。
髪型を変える自信がある。
はい、ない。
ない
ちょうどいい具合に分かりましたね。
ないないないない。ないない。
ないですか？
ないです。
あ、まあ、服も変える自信ないです。
ないです。髪型はもう、はい、もう、ぶっちゃけ、取り外しできるような感じにした方がいいのかなと思ってますよ。
は
い、
まあ、近くから進歩したら。
なるほど。わかりました。ちょっと、一つ一つちょっと振り返って、はいはい、もう一度ちょっと聞きたいと思います。やっぱりまだまだ若いホストには絶対負けない自信があるということで、今日はイエスなんですけれども、
はいはい、
見た目は僕、33で同じなんですけれども、京介さんすごい若いんで、やっぱ体も今、バッチリ鍛えてるじゃないですか。
ムキムキですよ、今。
で、やっぱり人間性とかそういう意味でやっぱ負ける気はしないっていう感じですよね。
うん、正直、はい、あの質問はノーなんですよ。
あ、ノー。
正直ノーなんだけど、
はい、
なんていうのかな。やっぱり今、僕は今、昔はその、ちょっと、しかなく聞こえちゃうかもしれないけど、
はい、
その女性のお金を当てにして、
はいはい、
暮らしていたし、
はい、
で今は女性のお金をそんなに当てにしてないですよ。やっぱり自分で、
はい、
自分でビジネスを始めて、
はい、そうですね、
それで自分で起業して、
はい、
そして自分で稼ぐことができた、
はい、
でやっぱりその女性に対してお金をこう使ってもらうっていう気がやっぱもちろん薄れてますよ。薄れてるとかもうないので。
ああ、なるほど、
だからそれがあればイエスなんだけれども、
はい、
今それがないのでもしかしたらノーかもしれない。
なるほど、まあでもそれは男としてこう自立とか自分のなんか基盤みたいのをこう気づいてるっていうことになりますよね。
そう、うん、まあ、先ほど言い方になっちゃうけど、
はい、
女性のお金は所詮女性のお金だと思ってます。
わかりました、
うん、やっぱりその男性が
女
性で、
はいはい、
やっぱりその一人の女性を幸せにしていくっていうのは、
はい、
男として生まれてきたからには、
はい、
神様が男に命令したことだなってやっぱり年取っていくうちに思ったし。
ああ、なるほど、わかりました。なんかこうホストの先がいい先がなんか見えたっていう感じがします今。
あ、は
い、で自分よりトークが上手いホストは見たことがないがノーで神谷忍さんということなんですけれども、
はいはい、
僕も神谷忍さんとは何回かお話したことあるんですけど、まあ、こういう場面で話したことがちょっと分かんなかったんであれなんですけども、京介さんがお手本にした方っていらっしゃいます？
やっぱり神谷、そのトークの面で言ったら、
はい、
その神谷忍さん、
はい、
で僕とその彼が一緒にこう喋ると本当に盛り上がったし、
はい、
やっぱりあと頼朝くんとかね、
はい、
辺はちょっと盛り上がったし、
はい、
その神吉信さんなんかはとってもこういい素材を持ってるんですよ。いい素材っていうかいいネタの原点を持ってて、
なるほど、
僕はそれをこう調理して話すと。
なるほど、うん、
だから美味しいステーキだったら誰でも美味しく食べれるけど、
はい、
神吉信さんは安いステーキを持ってきて俺がうまく味付けして、
はい、
より出す。
なるほど、
うん、そういう順番が良かったかな。
ああ、ちょっとうまく噛み合ってるような感じがしますね、
うん、すごい噛み合ってました、うん、で、そういう面では神谷忍さんを尊敬してたし、
はい、
まあ、僕の先輩であるその流星さん、
はい、
流星さんなんかその対人に対してとか、はい、それから人へのこう気遣いとか、
はい、
サービスとか、
はい、
そういうこともいっぱい学んだし、
なるほど、
まあ、今の俺のこれがあるのはその流星さんとか忍さんのおかげではあるなといつも思ってますよ、
はい、ああ、素晴らしいですね。その頃僕出会いたかったですね、本当に。 じゃあ次ヨシキさんですね。
はい。
京介さんのここが大好き、一つだけあげるなら、病気の時とかえらい優しいと、いうことですね。
これ本当に笑い抜きで、はい、すごい何回も電話くれて。
ああ素晴らしいですね。それは。
例えば午前中まあ食べてて、はい、あ、例えばヨシキ今風邪ひいてんだよな、じゃあうん、じゃあゆっくり休んでお休みみたいな感じで電話終わって。はいはい、でまた夕方前ぐらいまた電話あって
大丈夫
みたいな、熱下がったみたいな。
うわー、でも吉木さんもあれじゃないですか、京介さんが忙しいのを分かってるからこそ、
そうですよね、
その合間にっていうの嬉しいですよね。
もうもし本当に暇なかったらですけど、
はい、
めちゃくちゃ忙しいんでね。
なるほど。
一度扁桃腺腫れた時に、はい、僕のために夜中の痛み止めを愛車で、これ真面目なんですよね。
はい、雪が降ってたね。
いや真夏だった
んです
。真夏じゃあお盆休みの、
あ、お盆
休み、お盆休みめちゃくちゃ真夏だったんですけども、本当持ってきてくれまして。
なるほど。
はい、でしかもここ違うなと思ったのは、痛み止めだけじゃなくて、その痛み止め結構強い薬なんですけど、その痛み止めで一緒に飲むその胃薬までもこう持ってきてくれて、
うわー、それはすごい感動しますよね。
感動しましたね。
僕もですね、流星にはやっぱそういう風にしてもらった記憶がありまして、
はいはい、
僕埼玉に前ちょっと住んでた時にですね、夜中に流星が突然来てくれたことがあって、
はいはいはいはい、
ちょっとまあ事情があってなんですけど、すごい嬉しいですよね、こういう時って。
なんか
まさか、え、この人がみたいなありますよね。そこまでっていうのはね、これはもう、やばいっすね。
まして、やっぱり、ね、僕にとってはやっぱこう、スーパースターじゃないですか。
ですよね。
黄金期って言い方
で、
はい、さっきも話してたその、
はい、
トップの頃の、牧京介が、
はい、
僕のために痛み止めを持ってきてる。
あー、いい話でした。
いや、ほんと。
言うなって言ったじゃないか。
出
ない
よ。
まさ
き打ち合わせしたんです
か。
出ない
です。
本当
本当本当。
これマジバナ
です。マジバナです。で、あと京介さんのこれだけはやめてくれと、
はいはい、
一つだけあげるなら、まあ酔っ払った時言ってるんですけど、
なんか、もちろん冗談ですけど、
ね、京介さんでも、はいはい、僕飲んでるイメージが全くないんですよね。
そう、僕お酒飲めないですからね。
ですよね。僕もお酒が全くダメなんで。
って言ってましたね。
はい。
なんかもう本当もうビールもう半分ぐらいならもう顔真っ赤ですよ。
あ、同じです。
全然わかんないでしょ。
全然、あんな毒としか思えないですね。
毒としか思えない。だからほら、みんなね、じゃあお酒飲める人いろいろいると思うけど、例えばじゃあコップの中にガソリンを入れました。はい、それ飲んでみろ。みんな飲まないでしょ。それと一緒ですよ。
全く一緒です。
それと一緒です。
はい、僕の中では京介さんは、どんなに有名になっても絶対ビールの CM 出れない人なんです。
出れない出れない。
あ、無理ですね。
ごきゅっていけない。
二人ビールの CM 出たらもう必ずビール売れないよ。
売れない、
売れない、
売れない。
絶対売れない。
もう入っちゃいます。本当に。なるほど。で、最後ですね、お二人に聞いた、うちのフェイズグループ社長、リュウセの髪型を変えられる自信があると。
はい、
ないと、
はい。
やっぱり無理ですよね。
はい、ちょっとまず僕聞きたいのは、なぜその質問だったのか、なぜみんながそれほど気にしてるのかってことがちょっと嬉しかったっていうの
が。なるほど。
やっぱ気になりますか？
気になりますね。だってもうずっと変わらないじゃないですか。
ずっと変わらないんですよ。
で、美容室も変えてないですし、スプレーの付け具合とかも、もう全く一緒じゃないですか。
そうですね。
前髪の垂らし具合から。
はい、
で、もう、かれこれ30、社長もだから32なんで、
はいはい、
40だってもあれなのかなって思ってしまうんですよね。
う
ん、
そう、でもね、もう彼は変えない方がいいんじゃないかな。もう彼は彼のこの、できてますから。
はい。
もうそれできてるんですよ。僕も33年間髪型を変えなかったんですけど、
はいはいはい、
もうほんと3ヶ月前ぐらいにちょっと髪型変えて、
ですよね。
僕は良かったなと思ってるんですけど、
はい、
多分、流星さんはこのままでいてください。
あ、わかりました。
もういいと思います。
はい、
このままで。でも、
はい、
その美容室をずっと変えないとか、
はい、
そういうなんか、流星さんのそういうなんてこだわりっていうのは、
はい、
その流星さんをこう、どんどんこう、大人にしてってとか、いい大人にしてった、
はい、
なんか一つだと俺は思うし、そういうとこ好きですよ、すごい。
あ、ありがとうございます。多分今日オンタイムで聞いてくれてるみたい
な。聞いてんの？
はい。
俺ね、あの人あんまり好きじゃない。本当に嫌なんだ、もう本当。
じゃあ、それでですね、ここで一旦打ち切りまして、続いての曲いきたいと思います。明るくて気持ちのいいロックナンバーです。ニューアルバムから、ボーリングフォースープで、ハイスクールネバーエンド。メンズ。はい、ここで、男性ファッション誌メンズディガーからお知らせがあります。こちらはですね、現役ホストが多数モデルとして活躍するファッション誌です。アドバイザーにはですね、今日のゲスト、トップダディビップ社長の牧京介さんが、プロデューサーに迎えての、ファッション誌です。こちらのコンセプトなんですけれども、フェミワイルドな男のための ニューオニー系ファッション誌ということで、発売がですね、いよいよ、まあずっと前から言ってるんですけれども、11月20日、明日です。全国の書店、コンビニで発売となります。フェイズグループのね、ホストも出演して応援してますので、こちらの方、ぜひ、皆さんね、メンズディガーの方、ファッション誌、よろしくお願いいたします。そして、京介さん。
はいはい。
こちら、
はいはい、
メンズディガーなんですけども、はい、こちらね、京介さんの方から話をいただいて、
はいはい、
僕の方も、ぜひ、協力させてくださいという形なんですけれども、今回ですね、手応えとしては、
はいはい、
どんな感じですかね。
この話、まあ僕、プロデュースしてるんですが、
はいはい、
売れない理由はどこにもありません。
あ、なるほど。
はい、
自信満々ということ
で、うん、は
い、
すごくね、かっこいいくできてますよ。
あ、なるほど、
うん。で、なんていうのかな、今ほら、よく流行ってるじゃないですか、若い男の子で、こう、丸球、メンズなんとかとか。
はい。
はい、そういうのを、僕がこう、もう見て、あんまよくわかんないようなとこいっぱい載ってるんですよ。
はい。
うん。で、ちょっとこう、そこにこう、ベルトだけ高いアイテムが入ったりとか、
はい。
なんかこれからの若い男の子って、まあ、ホスト君とか、
はい。
どんどん着た方がいいブランドがいっぱい載ってますよ。
なるほど。うん、まあ、ちょっと、お手本的なバイブルみたいな。
ですね。
あ、なるほど。
で、まあ、この中には僕の特集ページがもう入ってるんですけど、
ほう、
そこでこう、女性 にモテるための講座みたいなね。
なるほど。
そういうページがあるんで見てください。そのコーナー名がですね、
はい。
モテちゃうんだからしょうがないっしょっていう、こう、コーナーがありまして、
ね。あ、やらしいですね。
やらしい
で
しょ。思い上がれば鼻出すんですよ。
ほんで、まあ、そこでこう、女性に対するこうレディーファーストとか、
はい、
そういうなんか、女性を中心にこう話をしていこうかなと思ってるんで、
はい、
その、